さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まりました。スノーですと、
ハンスケと、
はい、お席と
高野です。
はい、やっと、まあもうお正月とか言ってる場合じゃないですが、うん、私はやっと添削が終わりまして。
お、早いんじゃないですか。
あ、今回はちょっと少なめでしたね。半分ぐらいだったかもしれない。3分にもなかった、去年の。半分ちょっとぐらいだったと思うので、かなり、楽では楽でしたけど、うん、はい。いろいろ、なんて言うんでしょうね。やっぱり、こう、年々少しずついろんな変化が出てきて、うん、機材もそうなんだけど、うん、今回は、ちょっと、っていうのがあって、これはネタになるかなと思って、また、うん、温めているんですけど、はい。まあ、いろいろでしたね。うん、で、まあ、ツイッターにもつぶやいてたんですけど、ね、うん、なんか自分の嘘にボレボレしているっていう。褒めなきゃいけないやつもあるわけですね。うん、で、入選作とかがコメントを書かなきゃいけないので、うん、そのまあ、コメントの何とも言えない、そこから本当に嫌になるなとか思いながら、やってたんですけど、結局自分で選んでる写真だったらいいんですけどね、うん、もう審査員十何人もいるから、全然感性がやっぱり違うからね、うん、で、その人が選んだやつがその人のところに行くわけじゃないので、
はいはいはい、
なんだこれどうしろと言うんだっていうのが来たりするので、
それ選んだ人が選んだあれで書けばいいんだよね。
まあそう、うん、そういうあれがね、なんか、うん、まあ事務的な手続きが非常に煩雑になるという、ほうほうほう十何人っていう審査員で、うん、千何百点っていう、うん、あれ、うん、そこまで厳密にやってられないっていう感じ、うん、まあ、じゃないですかね。うん、まあ、それをなんとかするのが仕事なので、ひえーって悲鳴を上げながらやった。
なるほどね。まあ、まあ、じゃあそこら辺もまたいずれ、ね、恒例ネタとして、上がってくるんじゃないかと思いますが。
やっとまあ仕事にかかろうっていう感じの今頃かいって感じ。
てかそれも仕事でしょ。
はい、仕事です。まあ感じでやっとコンピューターの前から解放される。
あ、そっかそっか。
撮影の方、うん、まあ撮影の仕事もあるんですけど、撮影の方も頑張ろうと、はい、はい、そういう時期になってまいりました。
毎週木曜日配信のフィデオレ万歳聞いてください。
はい、それでですね、うん、去年の話なんですけれど、うん、例の下月祭りに行ってきてっていう、うん、大変、尺の長いというか写真がいっぱいの、はい、絵画ですけれども、うんうん、あれその後あの写真のね長い40何枚とかある50枚近くかな、うんうん、どうなってるんだろうと思って時々見てるんですけど、うん、
はい、
最初の方はたくさんこう何十人って見てるんですよ、
うんうんうん、
だんだん少なくなっていくんです お芝居の方とかって誰も行き着いてないっていうか、まあ十何人行き着いてる感じなんですけど、
うんうんうん、
なかなか行き着かないで、うん、あのちっちゃなサムネイル見て、うん、こう、あ、ここがクライマックスだっていうあたりだけを、
うん、
は、あの、ポンってこう、あの、見てる数が多いんですけど。
へー、なるほどね。
まあ、あと食い物のやつはなんかやっぱ多いですね。まあ、最初
に。おー
食べ物はなんかやっぱりどうしてもみんな気になるのかなって。
ええー、何かだんだんだん減ってて、数が底ついて、後半で最後ピークあたりにまた増えるの。
はい、そうですね。
面白いね、それ。見れるんですか、
あまあ、何回見てるよって。あの、うん、まあ、ツイッターと同じような、ツイッターみたいな感じなんですよ。
あ、本当だ。ここに出るんだね。
そう、出てる。もうだからすでに、今回、さっきあげたんですけど、うんもう誰か見てるっていうか、開けた時からもう誰か見てますよね。
あ、そうなんだ。
誰が見てる、
うん、
これ、まあ、公開されてるものなので、
うん、
誰かが見ていらっしゃるらしいですっていう感じ。
うん
う
ん
う
ん、
で、ちょっと地図でも開いてみてくださいって感じなんですけれども、
あ、そうなの、う
ん、はい、最初、まあ、新宿集合で、
うん
あれはなんだっけ、あずさってい
う、
うん松本の方に行くやつですね。
はい、
で、上諏訪というところでおりまして、そこから大バスなんですけれども、
うん、
で、稲谷じゃなくて、木曽谷ですね。
うん、
もう岐阜県に、まあ割と近い方まで。
一歩手前ぐらいですね。
はい、
うん、
ずっと国道19号線という、非常に結構ぐにゃぐにゃした道を、
うん、
行き、まああの辺中山道ですから、
うん、
もういわゆる昔の宿場町っていっぱいあるんですが、
うん、
この奈良井宿っていうところに、これは2時半ぐらいとかに着いたのかな、
うん、
3時近いです、
うん、
でそっから始まるんですけど撮影の旅っていうの
は、はい、
はい、
うん、
でその日はその夜にその下月祭りに行くので、
うん、
実は山一つ越えて隣の稲田に行かなきゃいけないんですけど、
うん、
すでにもう そういう夜の行程が決まっているんだけれども、まず前哨戦というか、
うん、
デザートとは言うんですね、食前酒、
うん、
そういう感じでがっつり撮影があるっていう、
ほうほう、
かなり最初から気合い入ってるなっていう感じだったんですけれども、
うん、
はい、これ奈良井宿は多分観光地なんで結構行ってる人が多いと思うんですけれども、
うん、
行かれたことがある人、
いいえ、
ないですね。あ、通過したことはあります。
あ、通過したこと、はい、本当に木曽谷ってほらこう谷が深いから、
うん、
まあ、稲谷もそうなんだけど木曽谷の方がより、
うん、
日が当たる時間が短いんですね。
おー、はいはいはい。
ええ、
うん。
なんで、これもう2時ぐらいでももう、集落はかなり、木陰っていうかね、
うん、
山の陰に入ってきて、
うんうんうん、
で、まあ、こんぼれ日が地面に点々となっていたので、
うん、
これ実はメインストリートから離れる方向で、
うん、
みんなさっさとそっちに行っちゃったんですけど、
そう。
そっち、
うん、
で、僕そっちの方見たらあまりにも人が多くてうんざりして、うん、振り返ったら、あ、こっちが良さそうと思って、こっちに一人で、やってきてですね、
うん。
一番最初から生徒さんたちを巻いてしまったんです。その後すごい不評が、不評が、先生どこ行ったのとか言って。いや僕一番後ろから歩いてきたんですけどとか言って、遅すぎてみんなに追いつけないっていう感じだったんです。で、まあこういう、まあ、雰囲気も、これもこういう日陰とか好きなんで、
うん、
人がいないところみたいなって言っています。で、実はね、ここ観光名所だけあって、
うん、
カメラマンのための餌みたいなのがいっぱい置いてあるんで、それに。
餌
なんか、これ絶対餌だよ。それにみんな食いついているっていう感じなんですけど、意外とでも、やっぱり人によって違うんですよね。当たり前なのかもしれないけど、食いつく人と食いつかない人がいて、 かこういうこの風車の写真とか撮ると、うん、何撮ったかって言って来る人が結構見て、
はいはいはい、
風車って言ってこの、こういう風に撮ってみせるとびっくりするんですけれども、うん、僕は、あ、また食いついちゃったとかいう感じで、はいはいはい、すごい撮らされた感があるんです、うん、まあ、街道そのものはすごくよくできてる街道、うん、大月の写真とか、ま
あ、うん、あ、はいはいはい、
ちょっと普通なんてコンパクトデジタルだと厳しい感じはしますよね。なんでもこうシャープにピント合っちゃうんで絶対人入っちゃうから、
うんうんうん、
ちょっとなるべく明け目にして、
うん、
でこういう感じでこれ普通の民家なんですけど、うん、みんなこう小綺麗というかこじゃれてって、
うん、
撮るものはいっぱいなんですけどどうもよく添削とかで、
うん、
写真で見るものなんですよね。自分で撮ってて非常にデジャビューな感じです。
あ、こういう感じの写真が来る。
多いですね。
あ、
この、ま、丸太の、ね、座るやつとかね。
ちょ
っとしたことなんだけど、これ、うん、絵になるよねと思って撮るんだけれども、
うん、
やっぱりどっかで見たことあるぞっていう絵ばっかりになって極めつけが、5番目のこのなんていうの鬼じゃないのなんていうんだっけ鷹の爪、
うんうんうん、
しかも英字新聞に包まれて、
うんうん、
じゃれた感じなんですけど、うん、これは絶対見たことがあると思ったんですよ、あと。1、2年前に、うん、やっぱりこういうアングルで撮ったやつで、
うん、
添削に来て褒めたことがあります。
そうだった。
すごいいいですねって、されてますねって褒めたんですけど。
うん
う
ん、
ということは、ここのうちの人は、これ、床屋さんかなんかだったんですけど、
はいはいはい、
観光客用にいつもこうしてるんだなっていう。
あ、
束になってる唐辛子って絵になりますよね。
うん、
結構のお店に置いてるやつとかでも無造作にポンと置いてあっても、まあ、なんだろうな、赤いものに惹かれるっていうのは写真屋の習性としてあるんですよ、やっぱり。
あ、
はい、あるかもしれないですね。
うちの近くの伊豆市だと魔除けで売られてますね。
なんか魚の頭とかも一緒に、あれはヒイラギか。
そうですね。
あれはヒイラギ、
うん、そう、こっちで売られてるのはなんか縦に吊るしてあるやつがよく売られてますけど、はい、
うん、
なるほど。
で、でもその時は、うん、いいもの付けだと思って一生懸命撮ったんですけどね、
うんうん、
で後ろなんかこう、うん、スポーツカーの音がしたので、
うん、
チラッと見返ったら、お、ポルシェが、
うん、
次の写真これなんですけど、ダメだ、かっこよすぎるとか言って、なんで、このポルシェももしかしてあれなのかとか思ったりしてましたけど、ここの備品だったりしてとか、
うん、
で、でもまあ、こういう風に撮れる、撮れたのはまあラッキーだったかなとは思うんですけど、
うんうんうん、
観光客も少ないシーズンなので、
うん、
それでやっぱり赤いものが、
うん、
これはまあこれも本当に何て言ったらいいんでしょう、餌のように置いてありましたっていうか、多分、うん、どっかの訓練に出てきて帰ってきたんだろうなって感じなんですけど、
うんうんうん、
この泊まってるところがその消防団の詰め所らしい、う
ん、ああ、なるほどね。
しまわずに、はい、しまわずに、あそこに鐘楼も見えるでしょ、
奥。ああ、なるほどね。
はいはい。
しまわずにそのままそこにポンと置いて、
うん、
観光客の人が子供を前に立たせて写真撮ったりしてましたけど。
なるほど。 路中ではないんですか。
路中って言われてる
んですね。
路中って言われてるんですね。あの人はまあ結構いるんですけど、車通りも多いんで、
うん、
あの後ろ向いて歩いてたりすると車に跳ねられそうになりますよね。
そう
だ、うん、よく事故が起きないなと思う時ある、
うん、
観光客の人もいるし、あの、うん、ドライバーがね、
うんうん、
あと地元の人もいるんだけど、
うん、
結構存在な運転で、
うん、そうそう
とっとって感じですね。
でもこれはもう普通に街なの、
あ、観
光用のあれなの、
あ、みんな住んでますね、ちゃんと。まあお店が多いんですけど、やっぱり、
うんうん、
なんか喫茶店だったりお土産屋さんだったり、
うんうん、
多いんですけど、でも普通のお家もあります。
へー、
半分以上は普通のお家だと思うんですけどね。で、普通のお家っていうのが普通の8番なんです。そのお家なんですけど、なんか靴が干してある、
うん、
で靴が干してあるだけでも絵になるっていう、
うん、
この靴の干し方実に大胆大胆な、なんか持っていかれそうな気がしないでもないんですけど、
うん、
多分あの長い時間日に当てておこうということで、
うん、
日差しから離しておいてあるんじゃない
。ああ、そういうことか。
そんな気がするんですけど。
やっぱ谷だから日が短いっていうか。
そう、うん。一応南北にはあの道がね、道というか街の流れは南北なんですけど、
うんうん、
あのこう東も西もすぐ山が切り立ってるから、
うんうん、
あっという間に 日が沈んじゃう感じです
ね。うんうんうん、いやでもなんかどことっても絵になるような感じ、
ね、どこ撮っても絵になりすぎてね、
うん、
ほんとほんとって感じなんです、
うん、
でもまあだいぶ人を避けるようにはしたんですけどね、
うんうんうん、
まあ、こういうあの光が反射してる感じとか、
うんうん、
なんかここだけでまあ結構撮れたよっていう感じになってなるんですが
、うん、
で、その日は夜、下月祭りに行って、
うん、
夜中の11時過ぎに帰ってきてですね、うん、次の朝は例の朝7時に、
うん、
すいません、お風呂がっていう電話で目を覚まされて、で、9時半出発だったんですけど、
うん、
9時半出発っていうか、9時、半ギリギリまで部屋にいたら電話かかってきまして、
うん、
皆さんもうお揃いですっていうかバスに乗ってますっていう、すいませんって言って焦って降りたんですけど、
うん、
で、今10番目はもうバスに乗ってですね、
うん、
今度は下栗の里という日本の地獄と言われるところに行ってるのですが、
うん、
バスここの道ね、大型バス通行止めっていうか通行禁止なんですよ、
うん、
で7メートルまで、
うん、
っていうか7メートル以下なら大丈夫って言うんですけど、
うん、
僕たちの乗ってるバスは7メートルちょうどなんですね。おで運転手さんが、うん、いやーってなんか一言
すごいね、これ対向車来たらすれ違いないよね。
全然無理ですね。
うん、
まあ、本当に山の中なんで、
うん、
幸い、合わなかったの。対向車には合わなかったんですけど、
うん、
こういう道を。で、右側のガードレールがあるところは、まあ、ここあるところだからいいんですけど、ないところもあって、怖いんですよね、って
言われて。怖いね。
ここまで行くのに、その、飯田っていう宿からもう1時間ちょっとは走ってるんですけど、
うんうんうん、
そこからさらにこう山に登るんですよね。
うん、
飯田は標高400メーターぐらいあるんですよ。
うん、
で、まあ、長野県全体がそんなぐらいあるんですけど、
うんうん、
もうこの下栗の里だと1100メーターぐらいなので、
結構高い
ですね。上に上がる感じです。で、途中でちょっと、この先どうなってるか、わかんないねっていう話になって、
うん、
じゃあちょっと走って見てきますって言って走ったんですけど、息が切れて、うん、切れました。でその時結局ですね、うん、バスのカーナビもあんまり役に立たず。
なんで？
ね、まああまりにも山の中なんで、あんまり役に立たず、自分がどこにいるのかよくわからないっていう感じなんですよ。道が狭すぎて、乗ってなくて。で、なんか、添乗員さんの携帯の GPS で、うん、あったんですね。今どこだっていうの。へあ、もうちょっと行けば集落だっていうので、集落に来まして、うんうん、その集落が見渡せる展望台っていうのがあるっていうのを地元のそこの人に聞いて、うん、じゃあバスを広いところまで上げ て、そこから歩きますということで、うん、この11番なんですけど、うん、地元の方がですね、うん、観光客誘致のためにわざわざ森林を、森林っていうか杉林を切り開いて作ったって、うん、という道です、うん、はっきり言って右側に落っこちたら止まります。どんどん落ちていくっていう感じで、
そうなんだ。
まあちょっとした登山です。で、こっから見るとこういう眺めが、ね、12番なんですけど、
おお、
このぐにゃぐにゃをバスは登っていたわけなんです。
へえ。
ああ登るのいいけどもう降りられませんみたいな話でした。
おお、
どっかこっからより下は降りない方がいいよとか言って地元の人に言われて、最初はここを歩いて降りてバスに迎えに来てもらおうとか言ってたんですけど、
うんうん、
もう諦めました。
うーん、
バスが迎えに来れないんじゃ降りたら最後登ってこなきゃいけないじゃないですか。そんな時間も体力もないわっていう話。一番上にバス置いて、
うん、
ここ眺めて、
うん、
上の方でちょっと写真撮ってあとは下るっていうか、
うん、すごいとこですね。
いいですよ。実、ここね、実は僕、20年近く前にバイクで一回切ったことがあって、
うん、
ここ上から降りてったんですよ。うん、あ、面白いと思って、どっかで止まろうと思ったんですけど、
うん、
完全に止められる場所がなくて、そのまま下まで一気に降りちゃったっていうこと
が。ああ、そうなの。バイクで止めるとこがないの。
なんかどこに止めていいのかよくわかんないような状態でしたね。ぐるぐる回って。一気に、なんか天気も悪かったっていうのはあるんだけど、一気に降りちゃって。まさかこんな風になっ、こんな状態でもう一回行くことになるとは思わなかったんですけど、ちょっと、感慨深いものがありました。ここはなかなか行けない感じですね。だってまあ、行ったからどうだって感じはしない
ん
で。写真を載せるの忘れたけど、もちろん南アルプスの近所なので、うん、南アルプスの山がすごい綺麗。で、この13番なんですよ、
うん、
このお肉は今度は何だと思いますか？
いや、なんかちょっとごちそうなお肉だね。
はい。
うん、
高野さんは食べたことがある？
イノシの。
そうですね、イノシの。山肉って言って、
うん、
地方では、
うん、
普通 のお肉屋さんに山肉って言って、山肉、そういう熊とか、
うん、
イノシとか、
うん、
まあ、あとウサギとかなんとかとか、うん、その山で取れる、
うんうん、
肉は普通の屋さんで売っている。
うん、
まあ、これ道の駅のご飯なんですけど、
うんうん、
案外ね、こうやって丼で出るのってこっちないんですよね。
あ、そうなの。これジンギスカンのあれだった、
あ、ジンギスカンですか。
はい、
なるほど。
なんかコリコリして美味しかったんですけど、
うん、
でここで食べてですね、
うん、
テレビでやるよって言ってて、
うんうんうん、
見た人は知ってると思うんですけれども、
うん、
お肉屋さんが出てました。 そのお肉屋さんが。はい。うん、はい。で、ちょうどそのお肉屋さんが、にちょっと道を聞いたんですね。お寺があるっていうので、そういう、由緒あるお寺があるっていうので。
うん、
そしたら、あっちにあるよって教えてくれたんですけど、獅子肉、うちでも売ってんだけど、獅子見ていくかいとか言って、獅子ですか獅子ですかって、入っていってこれが出てきたんです。この14番なんですけど、右下には、受講生の皆さんは、
いや皆さんの方が気になりますど
っち皆さんの方が気になるでしょう。はい。で、お亡くなりになった。
おお、はいはいはい。
七さんはまだ子供だって言ってましたけど。もう内臓が抜いてあって。
台車に乗ってるからね、やっぱり。子供だった感じします。
山肉屋さんのそのお肉屋さんはすごく有名なお肉屋さんだし。わざわざ食べに行く人もいるみたいです。僕もこういう、実はイノシシって、こうね、歩いてるのは動物園で見たことがあるんですけど、食べたのは初めてでした。で、次がですね、これもテレビで見てましたね。ドンさんの階段を転げ落ちそうながら、出ましたけれども、寺に着きまして、すごいいい階段だね、とか言って。散々写真撮って、上に上がったんですけど、ものすごく大きな、ご神木といいますか、がドドンとありまして、ここで写真を撮っていたのですが、そしたら住職さんが出てきてですね、いや、ここの杉には、神様が宿ってるんだよ、とか言って、こだま、写真が撮れるんだって言って、いわゆるオーブっていうのかな、写真の中に白い斑点とか光る斑点とか、ほやっとしたものがいっぱい写ってる写真を、なんか10枚ぐらい見せられたんですけども、これテレビでも見て、出して見せてたんで、テレビ見た方は、ああ、それのことかと分かると思うんですが、これは先生どういうことかみたいなことを言われてしどろもど。いや、わかりません。とりあえず僕が撮ったの、この木なんですけど、僕が撮ったのがすごいスッキリ爽やかでした。なんか何なんでしょうね、あれね。なんか、すっごくレンズ汚れてたら、逆光の時にそんな風になりそうな感じがしないじゃないですけれども。ああいう写真っていうのは、なんとなくフィルムの時って、今までもあったじゃないですか。いろいろ神経っぽい写真。フィルムってなんとなくそのケミカルのあれが通るから、いった不確定要素はデジタルよりは多いような気がして、なんだかんだと説明のいろいろつけることはできるとは思うんですけれども、何かしらね、そういう説明をつけようと思えば、デジタルだと本当にもうデータとして記録されているということは、少なくとも受光素子に感じる電磁波でがあるわけだから、それが目に見えないっていうのはなんか不思議なような気がするし、ここら辺はどう解説したデジタル時代にどう解説したらいいんだろうとかちょっと思っちゃいますね。後から作ったんじゃないっていう話になってくるね。わざわざ後から作るような人にも見えないし、寺の住職さんがね、ちょっと不思議な感じがしたんですが、その時みんな、こう、10人ぐらい撮ってたんですけど、誰も撮らなくて、やっぱりダメだねって、新人がないんだね、みたいな話をして、帰っていった。 そういう本当になんかいろんな場面、いろんなこうなんていうんですかね、行事とか、うん、まあ、このしめ縄を締めてる写真だったりとか、
はいはい、
まあ、普通になんかパッと撮っただけの写真だったりとか、いろんな、うん、あの時間とか、
うん、
季節とか、
うん、
でいろんな形のそのモヤモヤがあるので、でも同じ種類だったら、同じような種類だったら、
うん、
カメラに何かついてんでしょって話なんですけど、
はいはいはい、
いろいろなのでちょっとそれがまた不思議な、
うん、
でもね、あの辺ってなんかそういうものがあってもいいような気がするぐらいこう秘境っていう感じなんですけど、
あ、そうなんだ。
まあ昼間はね、普通あの結構普通の街ですけど、
うん、
ちょっと深夜とかになったらどういう感じなんだろうっていう、そういう、あの、まあ、逆にそういう意味では面白いと思います。まあ、このお寺も有名な寺らしいんで、
そうなんだ、
富山郷っていう町にあります、
うん、
まあ、ここはあの昔富山市っていう、まあ、戦国時代よりちょっと前、鎌倉幕府の後ぐらい、前後ぐらいにいたらしい。三代ぐらい潰れちゃって、その後な、まあいろいろ、いろいろですよね。
うん、
この辺ってあの、あまりにも深、あの、こう、なんていうの、当時の鎌倉、うん、そういうところから、まあ今もそう、離れているので、
うん、
いろんな人が落ち延びてきてる感じ。
ああ、はいはいはい。
まあそういう意味で、いろんな歴史が、
うんうん、
バックグラウンドは、
うん、
もしもし、
ああ、ね、
で、まあ町に、まあ町はちょっとどうしても寂れている感じで、まああの町の広報みたいのを、
うん、
限界集落としてこれからどうやっていくかっていうような、
お
ーおーなことが書いてあるんですが、まさしくそんな感じの、
うん、
まあお祭りの時は結構お子さんとかね。いっぱい、
うん、
ですけど、
うん、
あのテレビでは地元の小学生と餅つきしてましたけどね、
うん、さん
なんか自然もいっぱいあるし星も綺麗だからここはいいって小学生が、
うんうんうん、
した、
うん、
確かにそういう感じだねって、
うん、
あと寂しい、まあ僕好みですけどね、こういうのが撮れると。これは実はすごく気に入っています、この、
うん、
トルソー、
うん。
まあ、こんなトルソーはあんまり見かけないので、
うん、
ちょっと残っててくれないかなっていう感じ、
うん、
で、ここで昼ご飯食べて、
うん、
その後一気に山梨に、甲府まで行くんですよ。なんか、これどういうダーツの旅じゃないけれど、
うん、
日本夜景、新夜景百選に選ばれているという夜景を、
うん、
まあ、甲府というか円山なんです。円山という、あの、ところなんですけど、
うん、
そこのフルーツガーデンっていうところに行きます。
うん、
フルーツ公園っていうところに、うん、7時か8時ぐらいから、7時半、
うん、
8時近くに、やっつき、
うん
4時間ぐらいバス乗ってるんですけど、
うん、
で着いたところはここで、この夜景がまあどうしようもなくてどうしようっていう感じだったんですけど、
うん、
やっぱりほら夕方じゃないと空が真っ暗になっちゃうからどうもないじゃないですか、
はいはい、
本当はあのこっち側に、甲府なので、
うん、
中安ヶ岳が見えたりとか、
うん、
ミアルプスが見えたりとか、
うん、
するんですけど、
うん、
真っ暗で何も見えないってい
う、
う
ん、
それでもそこで撮らせなければいけなかったんですが、
うん、
一応夜景の撮り方っていう、
うん、
レジュメは作っていったんですけど、
うん、
あの今すごい高感度になる高感度のカメラ多いじゃないですか、
はいはいはい、
だからあの感度上げないでくださいとか、まあ三脚せっかくあるし、
うん、
人は三脚使ってって言って、
うんうん、
やってたんですけど、先生なんか真っ白ですとか言われて、うん、あの、感度が、6400とかなってる人、
うん、
それ6400はちょっと上げすぎですとか、
うん、
あとはレリーズがあるんだけどはめられない人とかですね、いう人に一つ一つこう対応しながら、
うん、
なんとか撮ってもらったんですけど、
うん、
でもこの夜景は一体 何か意味があるんだろうかっていうがっかりな夜景、これでなんか、写真ちょっと載せなかったんですけど、新日本、違うな、21世紀、
うん、
なんだっけ、事業ってあったの覚えてます？
は？
自治体とかにお金を渡して、21世紀事業って言って、何か観光名所作りましょうっていう、それでできた公園。
へ
で下の方に、これ見えてるのはホテルなんですけど、うん、このよりも下の方に植物園っていうか、熱帯植物の温室があって、
うんうん、
ここがぼやーっとなんか赤く、それこそ赤く照明されてて、
うんうん、
ガイドブックにはそこの、それと背景、うん、街の照光、明かりがこううまく重なってて、
うん、
ここが新夜景百選、
うん、
のところらしいんですけど、
うん、
まあ、ちょっと僕らの親しばらくが悪く、その場所に行きつけてですね、
うん、
ホテルの上からこのホテルのイルミネーションを撮ってお邪魔してました。
あ、そうなんだ。
でもちょっとなんとかって感じがするんですけど、
うん、
オフだったらもっといい夜景が多分ありそうな気はしたんですよ、
うん、
でこの辺でも標高 600m ぐらいあるんですよね確かに、
うん、
でこっからですね一気に小事故、
うん、
小事故ですね、標高が 900m あるんですが、
うん、
また1000m 近いところまで登りまして、
うん、
やっと9時半ぐらいに晩ご飯、
うん、
たらふく食いまして、
おお、
この辺で合成すぎて僕ちょっともうお腹の調子が悪いというか、もう、なんでしょうね。いっぱいいっぱいな感じで、
うん、
喉からご飯が出そうっていう。そこまで食べなくてもいいのに、つい、うん、なんかこういうものが出されてしまったらちょっと、
うん、
で、食べ、そのまま食べ終わった後お風呂にも行けず、
うん、
着替えもできずそのまま部屋で倒れてしまいました。一応夜中の2時ぐらいに風呂に行ったんですけど、
うん、
でしかも普通の風呂がわからなくて、
うん、
こう廊下とか真っ暗だったんで、
うん、
露天風呂に行って露天風呂入ってきました。
夜中の2時。
寒ーとか、お風呂お湯は温かかったんですけど、
うん、
で次の朝。6時集合で20分あったんですけど、
うん、
富士山見えてても見えなくてもとにかく6時集合って言われて、
うん、
分かりました。6時に玄関に行ったらこんな感じで、
うん、
見えないやって言いながら湖畔をテクテク歩いてですね、まあ全員はさすがに出てこなかったんですけど、
うん、
女性の方が7、8人、男性が2、3人かな、
うんうん、
やっぱり女性の方の方が元気いっぱいでした。男性は、まあ飲んだ人もいるのかもしれないけど、
うんうんうん、
まあこう、22番のボートとか、撮ったり、
うん
うん、まあ他に撮るもんないよねって言っていたら、
うん、
なんかスルスルって、富士山が、
うん、
雲をかき分けかき分け出てきて、
23
番ですよ。なんかこれ撮りながら富士山すぎるとか叫んでってすごい笑われたんですけど、どっから誰が撮っても富士山だとか、
まあまあ、
こういう時ってどうしたらいいんだろうなって、撮らないでただ眺めてた方がいいんだろうかとか思っちゃいました。まあ朝焼け、これまあこれやっぱり若干ホワイトバランスいじって赤道良くして、
うんうんうん、
ここまで朝焼けではありませんでした。まあ、雲がたなびいてちょうどよかった感じ、
うんうん、 湖畔から撮ってるんですか。
部屋に帰ったら部屋の窓からこういう風に見えたんです。
ああ、
湖畔から撮ってます。で、部屋に帰ったらですね、うん、部屋の窓からしっかり見えてて、なんだ別に行かなくてもっていう感じだ。かなりの男性陣は部屋から撮ったよって言ってました。
十分だねっていう感じ。
まあ、あの、湖畔を湖とか手前に入れようと思うと、うん、まあ、いろんな角度から撮れるから、ちょっと湖畔に出て、あった方が面白いんですけど。
うんうん、
で、この、この後食事だったんですけど、
うん、
昨日の晩ご飯がまだお腹に残っててですね、
うん、
それなのに食べたもんから、結局、ちょっと汚い話なんですけど、
うん、
そのまま、朝こう、そのまま気分悪くなってトイレに行って戻してしまったんです
よ。
もうダメだと、
うん、
全然お腹動かない、こう胃が動かない感じです、
うん、
まあ、結局疲労が、あの、こんなになったのは久しぶりっていうか、僕、食事を戻すほど疲れたのって、
うん、
アフリカに旅行に行ってトランジットに失敗して1週間かかって、
うん、
着いた時に向こうでご飯食べたけど戻しましたけどね。
ほう
その時以来、
うん、
でした、
うん、
まで疲れた。
こんなにハードだったんだ。
でもみんな周りの人たちはみんな元気に楽しそうでしたけど、
ほう、
女性は全然平気そうでしたけど、
うん、
男性はやっぱり 1,2 名あのバスに酔ったりとかしてましたけど、女性の方はやっぱりストレスに激しく強いんだなって関心です、
うん、
発散してするやり方が上手なんでしょうね。
あ、そうかもしれないね、うん、
ええ、
なんかバスの中でね、あの、唱歌とか歌ってました。
小
学修学旅行みたいなのやってました。もう男性陣とか疲れ切ってましたけど、
うん、女子はそういうところね、
うん、
元気になりますからね。
あのコミュニケーション能力素晴らしい、
うん、
で、まあ、これ推しの発、その後ですね、あの小事故とか回って、推しの発海っていう、まあ、これまた観光地、
うん、
あのところに行きました。推しの発海、関東の人だと、
うん、
修学旅行じゃないや、研修旅行とかで行ったりしない？
いや、行ったことないですね。名前はよく聞きますけど、うん、僕行ったことないですね。
あ、すごい水が、まあ、綺麗な、その、池があって、
うん、
26番なんですけど、
うんうん、
メインの池にこういう風に、にじます、うん、泳いで、
うん、
これ、まあ、木の影が映っていて、
うんうん、
吸い込まれそうな池。
うん、
この写真もうまく撮れたと思ったけど、これも昔あの、うん、テストしたことがあります。
そうなんす。
全くこのまんまだと思って。
へ
え。ちょっとあの、あ、そうか、みんなここに行ったらこういう風に撮るんだと思う。PL フィルターがあるとね、
うん、
あの、水面の反射を適当にコントロールできるんで、
うん、
あの、まあ、天候によるものよりますけれど、
うん、
冬がいいんじゃないでしょうかね。
あ、
凍らないと思うし、湧き水だから、
うん、
っていう、
うん、
で、さらにまた、今度転がきの里って言って、
うん、
実はだいぶ離れてるんです。あの、推しの八海から連山っていうところにまた戻る感じです、
うん。
転がきって、あの、これ、まあ、武田信玄の菩提寺があるところなんですけど、
うん、
で、武田信玄のこの像を、
うん、
記念写真。
あ、これ信玄なんだ。
信玄です。はい、風鈴か。はい。で、あの、干し柿をね、干している農家がいっぱいあるところで、うん、ここをまた、はい、あの、この季節になると、冬になると、添削にいっぱい来るところで、
うん、
あ、ここか、とか。
ほう。
ここのおばさんとここのおじさん、あの、顔よく知ってました、僕。 本人に出会ったっていう感じです。
なるほどね。
あの、農家いっぱいあるんですけど、公開してる農家はここ1軒だけなんですね。
ああ、はいはいはい。
もうみんな観光客は来ないでるっていう感じになってるらしくて。ここだけなんで、どうしてもそこのうちの人ばっかり写真が来るっていう。
なるほどね。いやー、でも見事ですね、この数。
やっぱ11月の末、中頃過ぎが一番いいみたいです。こう、ま、向き始め、向いたばっかり。
うんうんうん、
すごいキラキラ輝いてるんで、それは綺麗な写真が撮れるらしいです。で、こもってたんでね、あまりいい写真撮れなくて、いろいろうろうろしてて、家の裏側に回って撮ったのがこの29番の、
うんうんうん、
ちょっとクローズアップを撮って、見たんですけど、いや、これもやっぱり添削したことがある絵でした。なんか行く先でデジャビューを見せられて、これよくあるね、ありますよね、
うん、
カメラ雑誌にはまあ毎年は出ないかもしれないけど、
うん、
出るようなな
んか見たことあるような感じです
まあって感じです。でまあ最後はちょっと武田信玄のその菩提寺に行って、
うん、
この紅葉はすごいいいらしいです。
へぇ、
紅
葉。
もう庭というか、まあ庭もあるんですけど、建物そのものも非常に大きくて堂々としてるし、
うん、
お墓もまた、まあお墓さすがに入れないですけど、外見るだけなんですけど、堂々とした。まあ、シーズンに行っても人だらけでちょっと写真どころではなさそうなんですが、でも行ってみたい、
うんうん、
まあ、さすがにありますね、
うん、
っていう感じで、あの、なんか皇帝を思い返すとですね、
うんうん、
ほとんどがあの方信越の、観光ガイドを作るので、
うん、
2泊3日で行ってきてくださいっていう、
あ、
そういう、そういうお仕事レベルの撮影したね。よくこんなにこれについてきたな、みんなっていう感じ。
結構な移動距離ですよね。
すごかったですね。標高差がやっぱりすごくて、それで体まいっちゃったんだと思うんですけど。
ああ、なるほどね。
移動だけじゃなくて、山谷越えるので、
うんうんうん、
最初がこう、木曽谷に行って、うん、で、一山越えて、稲谷に行って、
うん、
そこから次の日は、山に登って、
うん、
下栗の里で、で、また降りて、
うん、
今度また甲府で、ちょっと山に登って、でまた降りて、
うん、
長寿湖に登って、
うん、
でまた降りて今度また君あの演座っていう、うん、1日登ったり降りたりすると 1000m ぐらいの
標
高体が経験してるんで、
うん、
いやーちょっと辛かったですこのぐらいであれ根を上げていてはダメなんだねと。なぜ僕よりずっと年上の方は元気いっぱいだった、
うん、でも最初が電車であともずっとバスってこと。
あ、バスなんですね。
辛そうだな。
いや、まあ、ね、もう慣れてるのかもしれないですね。あの方たちなんて受講そういうバスツアーとかに、あまりね、バスそんなに乗らないから、
うん、
でした、
うん、
はい、
はい、
まあそんな ところでやっとこれも消化しきったわけで、まあちょっと時間もないのでさらっとあれなんですけど、うん、冬休みの宿題ってずっと言っていてすっかり忘れてた、
うん、
はい、一応あの内部の会議で、
うん、
はい、セルフ、まあ、かねてから言っていたセルフポートレートを募集してみようと、
うん、
はい、いうことになりました。
敷居高そうだけどね。
はい。まあ、そんな本人がわかる セルフポートレートでなくてもいいので、うん、ひねってもらってもいいし、うん、ね、あのただひねってくださいって言うとみんななんか鏡に映ってたりこう窓に映ってたりそういうのが、うん、いっぱい出てきそうな気がするんですけど、うん、前あの関さんが言っていたエルスケン風のかっこいいやつが出てくるといいですね、
うん
と思うんですが、
うん、まあちょっと難易度が急に上がったような感じもするんですが、ね、ちょっと自分ね、うん、そういうあれでもないとなかなかセルフポートレートって撮ったりしないじゃないかと思いますので、
うん、はい、
ぜひチャレンジしてみてください。ちょっと長めにしましょうかね。
はい、まあ、
冬って言ったらいつ
春までにっていう感じですかね、
うん、冬って言ったらいつぐらいまではさすがに2月いっぱいは冬だよね。
冬ですね、十分、うん、
そしたら
3月に入ってから。
そうですね、3月の頭に、3月の中頃で冬っていうのもあれだからね。じゃあ3月の4日を締めとして、
はい、はい、ね、皆さんはなんかどうしますか。前回遅刻した人はどう、ちゃんとやってくれるんでしょうか。ちょっとそれが心配なんです。
そうだよね、
はい。
まあでもちょっとやってみないとね、普通にちょっとやってみようかなと思いますけどね、はい。
まあ、ほら、体重測ると、こう、なんで、健康管理にいいって言うけど、
うん、
まあ、綺麗に写真撮ったりすると、姿勢がわかね、
うん、
顔の向きがわかるとか、健康管理にもいいかもしれない。
ちょうど今、繁忙期にきつい時だから、だいたいよれた顔しか撮れないんじゃないかという、こう、疑念が。
なんか辛そうな写真が来るのかもしれない、うん、と思うんですが、3月4日お待ちしています、
うん、はい、ということで、まあぜひあの人なんだっけ、名前忘れちゃった、
はい、
セルフポートレートの、
ああ森村さん、
森村さんになりきっていただいてですね、
森村さんになりきって、はい、そうですね、どうなるんでしょう、
それぞれのポートレートどんな感じかね、
はい、
やってみてください。ということで、今週はこの辺で、
はい、
お届けしましたのハンスケと、
はい、ちょっと来週からあちこち飛び回る予定のですね、
はい、日々淡々と年度末モードな小関と、
はい、ストーブつけてても気温が、室温が下がってる部屋におります。高野でした。
はい、では